東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー第154回、最終回、9月配信の、最終回に向けて、迫ってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。収録している本日2022年の6月30日、6月ね、最後の日になりました。ちょうど1年ね、半分過ぎたど真ん中のところであります。明日から7月1日ね、もうすっかりね梅雨明けしてしまったんですけれども、そのね梅雨明けをしている中、一昨日ですか、もう恒例となりましたけれども、マンスリーオンラインライブ、配信ライブやらせていただいてね、ちょっと日付設定をね間違えたかなと思いましたが、一応雨ね、レインコンサート、レインライブストリーミングか、雨をちょっとコンセプトとして、配信ライブやろうとしたんですけどもね、まあ見事にね酷暑、梅雨明け快晴の中やらせていただきまして、でもね本当に皆さん来ていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ちょっとねオンライン特有の機材トラブルが、またいろいろあったんですけどもね、なんとか乗り越えて、やらせていただきました。はい、最終回に向けて、ね、毎回自分の中でね、インストの魅力いろんな角度からお話しさせていただいてるんですけどもね、今回は、エレキギターです。エレキギター、自分の中でのインストの魅力、毎回原点だど真ん中だな、どの回も言ってるかもしれないけど、これは本当そうだと思いますね。はい、エレキギター曲がりにとってエレキギター語っていきたいと思います。この番組はアートフリーズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、エレキギターね。結構僕の活動の今までのなんかカラーというか、バンドではエレキを弾いて、ソロではアコギを弾くっていうスタンスで、意図して狙ってたわけではないんですけども、結果としてそうなっていて、もうエレキを弾いてるときは常にバンドで、バンドメンバーがいる。マガテックがほとんどですけれどもね。っていうもので。で、エレキギター、僕のエレキギターの代表曲何かなと思ったらね、真っ先にこれが浮かんできました。聴いてください。ワナビアクション。 マガテックエクゼスタンスプルーフからオープニングナンバー学びアクション、まあもうこのインストゥルメンタルジャーニーでも何回も流してきた曲で、なんかその自分のエレキギターの代表曲何かなっていう発想って今まであんまり、そういう観点で選曲したことはなかったのですが、なんかもう、最初にこれが流れてきましたね。他の曲はなんかまた、まあなんかちょっとこう自分の中で違うのかもしれませんね。そう、まあこの自分の中でそのまあエレキギターといえばバンド、バンドといえばマガテックってことで、でね、まあ前の自助デーの時も話しましたけども、エクジスタンスプルーフ以前以後っていう僕、結構そういう意識が強くて、まあアートフレッジミュージックさん、ね、まあその、代表、ね、綾部健三郎さん、まあね、名だたるメジャーアーティストをプロデュースしている方のプロデュース枠にマガテックも入れた。で、まあ初、ね、アートヒューズさんプロデュースで作っていただいたエグジスタンスプルーフ、もうこれ下手したらもうすぐ10年経っちゃうか、恐ろしいね、の1曲目のギターリフがこれだったんでね、やっぱなんか結構まあ10周年アルバムなんですけど、エグジスタンスから始まったなっていう結構感覚が僕あるんですよね、音源で言うとね、うん、はい。で僕のエレキギターの、歴史なんですけれども、ギター自体は、我が家にもともとあった父のクラシックギターから、こう少し触り始めて、初めてエレキギターを弾いたのはですね、多分中学3年生の終わりだと思うんです。高校の入学祝いに、両親が、まあ、その何がいいって言われた時に、僕も中学の時から結構、ずっとその、フォークギターの、まあ、通信教育なり、何なりをこうやって、結構もうギターに目覚めていたので、もうエレキギターって言ったんですよね。そしたらね、フェンダージャパンの、ストラトを高校入学祝いに買ってもらって、で、それからかな。もうそっから、そのフェンジャパのストラト優秀で、あれですよ、実は今日もレッスンで使いましたね。うん。初めて買ってもらったストラト、非常に、まあ、そんな高級なものではないですけど、すごく当たりでしたね。今でもレッスンで使っております。エレキギターを最初に弾いたのはそれで、で、そこからまあ、高校に行って、あれですね。まあ、自助伝の時も言いましたけど、ドラムのゆきやくんと同級生でもあって、そっからバンド活動を始めて、もうそっからはだからあれですね、高校生活以降、高校出て、まあ、その先生、講師の仕事をすることになって、ジャンルもいろいろやらなきゃいけない。いけないなと、やらねばなと思って、まあ、クラシックギターをとかフラメンコギターを習うっていうとこまでの何年間なんですかね、5、6年間っていうのは本当にエレキギター一色でしたね。エレキ小僧、ロック小僧ってこういうことなんだな。特にね、客観的に見ても、私が、まあ僕は、高校1年生からちょうどそのまあ二十歳ですか、ぐらいって客観的に見るとすごいバンドブームのなんか何個目かのピークだったと思うんですよね。X ジャパンが解散して、でもその後ルナシーとかラルクアンシエルさんとか、ルナシーさんとかラルクアンシエルさんとかグレイさんとかがもうガッといってた時期だったので、まあ多分何ですか、第3波ぐらいの感じで、客観的に見てもすごく日本全体でエレキギターっていうものは、すごくバンドっていうものが流行ってた時期だったんですね。で、当時のですね、まあ、当時のというか、まあ、僕のギターヒーロー、まあ、とにかくルナシーの杉蔵さんだったんですよ。この前、地元のね、五日市のイベントに、DJ さんとのユニットで来て、初めて僕生でライブ拝見させていただいたんですけれども、まあ、 多分ね、でも僕の世代でバンドをやってる時にエレキギター、リードギター、志向のロック小僧はほぼね、漏れなく杉蔵さんだったんじゃないかと思うぐらい、もうルナシーの、ルナシー、杉蔵さん、チルドレンですよ、僕も。もうね、説明不要というか、すべてがかっこよかったですね、本当に。何がかっこいいってすべてがかっこよかったですよ。同じ言葉に変えちゃったけど。ルナシーというバンドがまずかっこいいじゃないですか。で、その中でやっぱりその、当然花形のギタリストってかっこいいに決まってるじゃないですか。でも本当ルックスもかっこいいし、おしゃれだし、ギタープレイもかっこいいし、本当に部屋中にポスター貼ってありましたね。で、杉蔵さんって顔が細いでしょ。で、僕も顔細くなりたいって言ったのを、顔痩せ石鹸買ってね、杉蔵さんみたいな顔細い、逆三角形のね、顔になんないかなと思ってみたり、何ですか、ちょうどスタイルっていうアルバムの時に、杉蔵さんが金髪で、髪の毛がちょっとこう尖ってたんですね。で、僕もちょっと、すごいなけなしのジェルでこう固めて、スプレー、ハードスプレーで髪を固めたりとか、とにかく憧れまくってましたね。そう。インサイレンスっていう曲のプロモーションビデオの時に、こう、すごい、裾の広がったズボンを履いてらして、パンツを履いてらして、で、僕もあれが履きたいと思ったら、探したけど なかったので、しょうがないから、高校2年生の文化祭の時は、ユッキー知ってると思うんだけど、剣道着ね。剣道着を履いて、衣装側にしてたぐらいね、憧れておりました。はい。僕みたいな方、たくさんいらっしゃったんじゃないでしょうかね。で、エレキギターの、どういったところに、魅力を感じてたかと、まあ、当時の気持ちを回想しますと、まあ、あれなんですよね、そのエレキギター自体の、まあ、その音色だったり、そのエッジの効いた、なんかこう、攻撃的な部分だったり、幅が広いとこだったり、なんだ、音色のね。っていうのも、そのエレキギター自体、エレキギター自体の魅力っていうのももちろんあったんでしょうけど、もうちょっと厳密に言うと、なんていうかな、エレキギターってまあバンドの楽器ですよね。何かこう、人とコミュニケーション取ってる中で存在してるわけじゃないですか。で、その中でこう、自分がその一ピースというか、パズルの一つとして、何かこう、佇んでいる楽器じゃないですよね。まあ、そのクラシックギターと決定的に違う部分はそこなんじゃないでしょうかね。クラシックギターってのは基本的にも一人。うん。完全楽器なんで、たった一人で成立するものに対して、まあ、エレキギターってのは、まあ、一人で成立させようと思えば、まあ、もちろんできるんでしょうけど、必ず誰か、群衆、コミュニティの中に自分が存在してます。なんかね、エレキギターっていうものを思ってる生き様というか、何かそのエレキギターを持った状態の佇まいというか、なんかね、その、楽器そのもののそういう、なんていうかな、世の中に、こう、相反してるようで、何かこう、溶け込んでいるっていうか、なんかその精神的な部分に多分惹かれてたんじゃないかなと思いますね。だからすごいその、まあ、結果的に僕はオールジャンル教える先生になってるんでしょうけど、まあ、今、高校生の時は、とにかくエレキギターを持って、立って、エレキギターを弾き続ける人生に憧れてましたね。だからやっぱりそれは自分の原点であるんだろうし、そこからこう、まあ、結果的に、自分の性格というものがこういろいろ加味されて、まあ、ルナシーさんに憧れて、こう頑張って活動するんですけど、まあでも憧れてるとはいえ、まあ、そのルナシーさん、杉蔵さんをフォローして追っかけて完全コピーしていても、 結局その僕である意味がないわけですよね。あの結局それはなんていうんだろうな、あの自分が生まれた意味がなくなっちゃうので、まあ憧れてましたけど、どっかでまあそれはそれとして参考にして、じゃあ自分のエレキギター人生どうしようかなとか、その要するにエレキギターの、そのさっき言ったあのこととつながりますけど、エレキギターどうやって弾こうかなっていう選択肢で、まあ今はやっぱこうあの何ていうんですかね、いろんな選択肢がこう発達して、まあいろんなものを流したり、そのまあある種なんですよ、あのバックグラウンドの BGM とかカラオケとか、まあそういったものでエレキギターが弾けるので、あちょっと一回 CM いきますね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
ね、まあ、あのエレキギターの弾き方、まあ、今だとね結構いろんな選択肢が浮かぶんですけれども、やっぱ当時はエレキギターで何かやろうってことは誰かと組むってことだったんですよね、発想として。要するにバンドを組むってことじゃないですか。で自分がエレキギターを、弾いてい、く中で、そのどういうバンドを組んで、どういうものが一番自分でその、うん、満たされるというか、一番その人生において何か好奇心が、くすぐられるかなっていうところでやっぱ行き着いたのが、まあモガテックだったんでしょうね。それがやっぱこう長く続いてて、あの時のね、こう選択肢というか、あれは自分の中では間違ってなかったなって。まあこのバンドでずっとねエレキギターを、まあ、センターに立って、うん、弾き続けてるっていうもので、そこに行き着いてるんですよね。あと今この、まあ、その40歳の、精神年齢で、その、自分の半生を回想するとですね、エレキギターを持ってる自分っていうのはある種あれなんですよね、自分が憧れてる自分なんだよね。すごくそうだと思う。アコースティックギターを持ってる自分っていうのは、なんかね、本来の自分っていうか、すごい素の自分、家の自分っていうのは、お家にこう、ただいまって帰ってきて、うちにいる自分がアコースティックギターを持ってる自分。で、エレキギターを持って、まあ、このメイクして、で、ライブハウスでやってるっていうのは、まあ、こう、例えるならば、こう、例えばその、なんでしょう、思春期に初めて髪染めるとか、何かその今までの過去の自分とちょっとこう、まあ、そんなだから中学デビューとか高校デビューとかそういうことですね。なんか本来の自分からちょっとこう変わって、憧れてる自分に何か別の人間になりたいとか、そういう感覚、地味な自分じゃ嫌だって言ってね、それこそね、ピアスしたりとか、なんかね、エレキギターを弾いてる自分っての、当時もちろんそうであったんだしね、今でもそうかもしれない。なんかやっぱエレキギターを持ってる自分っていうのは、まあなんかいろんな意味で自分じゃないんですよね、やっぱね。自分が憧れてる自分を作ろうとしてる感じです。はい、ちょっとまたね、取り留めもなくなりましたけど、エレキギターの話ね、また次回もちょっと続きやりたいと思います。とりあえず、See you next time. バイバイ。